今日は父の日です。聖書はあなたの父と母を敬えと教えています。この聖書の教える父と母を敬うという意味を東野久志牧師は次のように説明しています。親の恩に報いるために親を重んじなさいというのでもなく、親には優れたところがあるから尊敬しなさいというのでもありません。それが主のご意志だから敬わなければならないというのです。この点でカルバンは徹底しています。その人たちがこの尊敬を受けるに値するかどうかは大した問題ではないと言い切ります。確かに人間的に考えてどうしても尊敬できない親を持つこともあります。しかしどんな場合にも親であり子であるという関係は生涯変わらないのです。それは運命というようなものではなく神の意志だというのです。彼らはどのような人物であろうと私たちの父や母として主によって与えられたのであり、そして主は彼らを敬うことを欲しておられるのです。今日という父の日に自分の父親の存在そのものが神によって与えられたものであること、また父母を敬うことは神の御心であるということを覚えたいと思います。そして具体的に今までの父親の労苦に感謝するとともに、その存在そのものにも感謝していきたいと思います。父親たちの祝福をお祈りします。天の父よ、あなたの皆が崇められますように、私たちの人生の一切合切があなたの御手の中にあることを感謝いたします。今日は父の日です。子供たちがあなた様からの授かり物であるのと同じように、私たちの父親もまたあなたが授けてくださった尊い存在です。今日という日に私たちの父親への感謝を表したいと思います。どうかこの日、父親たちに物心両面の祝福を添えてくださいますよう、何よりも霊的な祝福に預からせてくださり、永遠の命を持つ者となり、御国の希望が見える者とさせてください。私たちの教会におきましても、父親としてまた男性として家庭において社会において、そして教会において働きをなす方々がいらっしゃいます。そのお一人一人の日頃の労苦に心から感謝いたします。どうかお一人お一人にあふれる祝福を添えてくださいまして、日々の歩みをあなたの恵みと平安のうちに導いてくださいますように、ここにしばらくの学びの時を豊かにお導きください。御言葉をもって私たちにお語りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日の聖書の学びは父の日と関係しているわけではありません。今日はマタイの福音書13章53節から58節を学びます。私たちは前回まで主イエスの例え話を学んでまいりました。他の福音書とは違ってマタイの福音書ではイエス様の例え話とナザレ訪問とを結びつけて書き記しています。53節54節をご覧ください。これらの例えを話し終えるとイエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた。イエス様の例え話とナザレ訪問と結びつけることによって、御国の言葉を頑なに拒む人々の姿、神の国の価値がわからない人々の姿として、ナザレの人々のことが描かれています。当時の街道には街道司がいて、 その人が説教者をはじめ礼拝全体に関することを取り決めました。説教者は誰でもよかったわけではありません。街道司が判断して聖書を解き明かすのにふさわしい人物を説教者として選んだのです。イエス様は街道司から説教者として選ばれたのです。それというのもイエス様が有名になっていたからです。他の町々でお語りになった説教の評判や、また病人を癒したということが噂となり、ナザレにも届いていたのです。ですから、主イエスは街道司から選ばれて、ナザレの街道で人々に教え始められたのです。54節から58節までお読みします。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の教理、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。ナザレの人々も最初はイエス様を歓迎したと思われます。しかし彼らは人間的な思いでしかイエス様のことを見ることができませんでした。ナザレの人々はイエスのことをよく知っていました。イエスが赤ん坊の頃から知っているという人々もいたことでしょう。そして、イエスの父親は大工のヨセフ、母親はマリア、その兄弟たちの名前はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、イエスには妹たちもいる、とナザレの人々はイエスの家族のことも身近な存在としてよく知っていたのです。人々はこの人は大工の息子ではありませんかと言ったとありますが、マルコの福音書によりますと、この人は大工ではありませんかと言った人もいたようです。父親のヨセフの後を継いで、イエスも大工として働いていた。俺の家はあいつに直してもらったんだ。だから俺はあいつのことをよく知っている。イエスの弟妹たちは、私の幼なじみなので、よく知っている。毎日顔を合わせている。仕事仲間である。また、イエスの弟たち、妹たちの家族もいた可能性もあります。そのようによく知っていたからといって、イエス様を信じたかというとそうではありませんでした。57節に、こうして彼らはイエスにつまずいたとはっきり記されています。つまずいたとは、石や物につまずくという意味もありますが、信仰が挫折する、不快で憤慨する、信じられなくなる、信じる前に抵抗を引き起こすというような意味もあります。ナザレの人々は、昔からイエスとその家族のことをよく知っているという、そういう思いが信仰の妨げになった。それはナザレの人々がどこまでも人間的な思いでイエスを見ていたからです。人間的な思いで見るときに、親しみは湧いても信仰にはつながりません。牧師が聖書の御言葉を語っても、こんな若造の言うことなんか聞けるかと という思いだと全く耳を傾けようとはしません。牧師のことを私は彼が学生の時から知っているということが尊敬へとつながっているのならまだ良いのですが、私は彼が子供の時から知っているのだからと見下しているとしたなら、牧師の語る御言葉も心に入ってこないことでしょう。人間は自分が偉くなりたがるものです。私があの牧師が子供の頃に聖書を教えたのだ。私が教えた子が偉い先生になっていると腹を高くする。人間は自分が偉くなりたがるものです。私も故郷の教会に行きますと、かつて私が教えた何人もの人々が、今は牧師やリーダーとなって活躍していることを見聞きします。すると、恥ずかしいことに私も鼻が高くなる。なんだか自分が偉くなったような思いになるものです。すぐに自分の姿に気がついて、そんな思いをした自分のことが恥ずかしくなります。自分でも気がつかないときには悲惨だと思います。人間は人よりも偉くなりたがる。主イエスは、預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけですと言われました。それは幼い頃からよく知っている間柄では、人間的な思いが妨げとなって、預言者の語る神の言葉を聞くことができないからです。預言者とは、神の言葉を伝える人です。つまり、神の言葉を聞こうとしない。人間的な思いが神の言葉を聞くことを妨げている。その背後にあるのは、不信仰です。ルカの福音書4章には、イエスがナザレの街道で話されたことや、町の人々の反応が詳しく書かれています。おそらく同じ時の出来事をルカは詳しく書いていると思います。そのルカ4章によりますと、イエス様は旧約聖書の偉大な預言者エリアとエリシャの二人のことを例に挙げてお話しなされました。二人の偉大な預言者はイスラエル人ではなく異邦人を救ったというのです。それというのは、イスラエルの不信仰が原因です。神の言葉に心を傾けて真剣に聞こうとしないイスラエルの不敬虔な罪ゆえです。主イエスはナザレの人々も同じだと厳しく迫りました。その不信仰ゆえに、58節にイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかったと記されています。マルコの福音書6章6節ではイエスは彼らの不信仰に驚かれたとも記されています。主イエスは異邦人である百人隊長の立派な信仰に驚かれたことがありました。それとは対照的にユダヤ人であるナザレの人々の不信仰に驚かれたというのです。主イエスの兄弟たちも人間的な思いでしか彼のことを見ていませんでした。ヨハネの福音書7章5節に、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると記されています。またマルコの福音書3章21節には次のような言葉が記されています。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを釣り戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。身内の者と訳されていますが、家族とも訳せる言葉です。多くの英訳聖書では、ファミリーと訳されています。イエスの身内や兄弟たちは、イエスが宣教活動をしているときには、 信じていなかったのです。イエスの家族親戚だからといって自動的に信仰を持って救われたわけではありませんでした。イエスの家族であるということではなく、彼ら自身の信仰が問われました。親がとても信仰深かったから、子供も正しい信仰を持っているとは限りません。今の北朝鮮の体制を作り上げたキム・イルソンの父親も母親もクリスチャンでした。そしてキム・イルソンの母方の祖父は牧師でした。キリスト教的な家系であっても、親から聖書やキリスト教信仰にまつわるものを受け継いでいても、信仰を受け継がなければ何にもなりません。これは聖書を読んでもわかることです。紀元前700年前後のヒゼキヤ王は最も信仰深い王様の一人です。彼の時代に18万5千人のアッシリアの軍隊によってエルサレムが包囲され、南ユダ王国は絶体絶命の危機に陥りました。敵の軍勢の数があまりにも多くて、人間的な判断では全く希望がないという状況でした。それでもなおヒゼキヤ王は神への揺るぎない信仰を持って家臣に向かって次のように語りました。強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない、怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。人間的には全く希望がなく、国が滅びるような危機的な状況の中でもヒゼキヤ王は神に信頼し続けたのです。ところがヒゼキヤ王の息子マナセは父親から王位を継承し財産を受け継ぎましたが、信仰を受け継ぎませんでした。そしてマナセ王が神に背いて歩んだことが南ユダ王国の滅亡を決定的なものとしてしまったのです。信仰深いヨシア王の息子も父親の信仰を受け継ぎませんでした。何よりもあの偉大な信仰者サムエルの子供たちも父親の信仰を受け継がずに神に背く道に歩みました。クリスチャンの家庭で育ち、敬虔な親の愛読した聖書を遺品として受け取ったとしても、肝心な信仰を受け継いでいなければ何の意味もないのです。主イエスの家族であってもそうでした。イエスの家族であることが祝福ではなく、一人一人の信仰が問われたのです。イエスの弟たちはイエスが宣教活動をされているときには信じていませんでした。しかしやがて彼らは霊的な眼が開かれてイエスを救い主として信じるようになります。そして初代教会におきまして、彼らは主の兄弟たちと呼ばれました。特に主の兄弟ヤコブはエルサレム教会の中心人物になって活躍しました。ナザレの人々もイエス様が宣教された時には信じませんでした。彼らは御言葉を固くなに受け入れない、神の国の価値がわからない人々の姿を映し出していました。主イエスの例え話にありましたように、このままでは終わりの日に刈り取りをしなければなりません。しかしナザレの人々にもチャンスが残されていたのです。そして誰であってもチャンスが残されています。ナザレの人々は人間的な思いが妨げとなり、かたくなに 御国の言葉を拒み、神の国の価値がわからなかった。彼らの場合は、自分たちはイエスとその家族のことをすでによく知っているという思いが妨げとなった。私たちの場合はどうでしょうか。私たちは、ナザレの人たちとはいろいろ状況が違うことでしょう。しかし、人間的な思いが妨げとなって、御言葉が心に入らないということはないでしょうか。イエスやその家族と直接お会いしたわけではないのですが、私はイエスのことをもう知っている。聖書のこともよくわかっている。キリスト教のことも教会のこともよくわかっている。自分がたくさんのことを学んで知っている。自分は特別な体験をしたので、他の誰よりも知っている。そのような人間的な思いが信仰の妨げになっていないでしょうか。以前お会いした方で、新約聖書を全部暗記しているという方がいました。ところがいろいろ話を聞いてみますと、基本的な信仰がずれているのです。しかしその方は、自分は新約聖書を全部暗記しているんだという思いが妨げとなり、人の話に耳を傾けようとしないのです。新約聖書を全部暗記しているということは素晴らしいことです。しかし、その良いことに思われることが人間的な思いとなり、信仰の妨げとなってしまうことさえある。なぜか、それは人間的な思いが、その人を傲慢にさせるとき、へりくだって神の言葉に聞くことができなくなるからです。それがナザレの人々の姿でした。私たちは果たしてどうでしょうか。私たちの人間的な思いが信仰の妨げとなっているということがないだろうか。ナザレの人々と同じようになっていないか。もう一度聖霊様によって私たちの心を探っていただき、また何度でも悔い改め、主イエスキリストに従って歩んでいくものとなりたいと思います。お祈りいたします。愛と憐れみに富みた申しよ。主イエスが故郷ナザレを訪れたとき、人々は人間的な思いゆえに、イエス様の素晴らしさを悟ることもできませんでした。それゆえ、かたくなに御言葉を拒み、神の国の価値を知ることがありませんでした。しかし、私たちのうちにもそのような人間的な思いが妨げとなって、信仰を妨げてしまっている、私たちの成長を妨げてしまっていることがあるのかもしれません。主よ、どうぞ私たちに示してください。私たちが取り除くべき、人間的な思いがあるなら、あなたの御霊ご自身が私たちに示し導きを与えくださいますよう、悔い改めへと導いてください。どうぞ、私たち一人一人をあなたの大いなる御手のうちに導いてくださいますよう、お祈りいたします。今日から始まります一週間の旅も、主が共において導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。